6時になりました、うん、どうしようか、そろそろ始めましょうか。今日は建築とまちづくり9月号は皆さん届いてますね。
はい、
はい、届いてます。はい、うん、6ページの浜崎さんの子ども食堂の話ですね。では、構成さんお願いできますか、最初に。
はい。今ぐらいで、コロナ禍での子ども食堂活動から見えてきた地域の力、浜崎優子。子どもは地域の鍵。地域の春日井。久留米市の子ども食堂を運営する方々に集まっていただき、現状報告と意見交換をしたときに、食事作りは高齢者グループと保護者グループで担当してもらっている。保護者グループを作った理由は、母親たちは意外とつながりがなく、また地域活動への関心が低い人が多いので、調理をしながら相互交流してほしいし、若い保護者たちに今後の地域活動の担い手として育ってほしいという発言があった。単に子どもを主な対象者する食堂を運営するだけでなく、その活動プロセスに地域活動の展望まで含めて比較していることは、現代のコミュニティ弱体化の動向を覆すようなポイントをついていると思った。ある時その方が、子は春日井と言うでしょ、子どもは地域にとっても春日井なのよと言った。この場合の春日井は、縁の切れそうな夫婦を何とか離れないようにしておく春日井ではなく、子どもを中心に置く活動をすることが地域の人、物、ことをつないでいくという意味である。そして子ども食堂は、その多様な活動の中で現在最も注目されていることであろう。子ども食堂の定義はないが、子どもが一人でも安心していける無料または定額の食堂である。現存する子ども食堂の中には、その活動自体が目的として立ち上げた団体もあれば、大きなミッションに沿っていくつかのプログラムを持って地域で子育てを実践することの一つに、一緒にご飯を食べる活動を行い、それが子ども食であると食堂であるという団体もある。したがって、開設経緯、運営主体、実施方法、活動現場の様相などは様々である。本校では筆者が視察した事例の考察や、湯浅誠を理事長とする NPO 法人全国子ども食堂支援ネットワーク結びへの調査報告および文献などをもとに、現時点での考察を整理してみたい。子ども食堂の始まり、子ども食堂は2012年、東京と大田区の気まぐれ八百屋だんだんが始まりであることはよく知られている。どなたでもどうぞという、どうぞと間口を広く取りながら、一緒に食べる人たちの中に、それでお腹いっぱいになれる子がいるならば、それこそ子ども食堂目折りに尽きるという思いで始め、現在も活動を継続している。子どもの貧困対策との関係。子どもの貧困という書籍が注目され、2013年に子どもの貧困対策の推進に関心する法律が制定されて、その頃は子ども食堂は貧困家庭の子どもを集めてご飯を食べさせる活動という、偏ったイメージに捉えられることも多く、開催に対する諸々の抵抗感もあった。しかし、